お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
コロナウイルスの規制がだんだん緩和されてきまして、人々も少しリラックスしてきたようですけれども、精神衛生的にはどうなんでしょうね。もうこれで安心してよろしいんでしょうか。
いやー、まだまだ難しいんじゃないですかっていうのは、ね、少し規制緩和が始まりましたけれど、だからといって全てが普通に戻るわけじゃないですから、いわゆるよく言うコロナ後のニューノーマルっていうのがこれから始まっていくと思うんですね。で、このニューノーマルというのには全く前の普通の生活が戻ってくるというわけではなくて、出かけるけれどもやっぱり気をつけなくてはいけないっていうところが生活の端々に出てくると思うので、やっぱりこう前のように 100% リラックスしてストレスのない生活というわけにもいかないと思います。
うん、今までは特にあの家の中に閉じこもっているしかないみたいな形だったので、非常にストレスが溜まっていたと思うんですけれども、そういうストレスはだんだんとは解放されていくんでしょうかね。
そうですよね。だからいわゆるストレスの種類が変わってくるんじゃないでしょうか。今まではお家にいて、まあ、人に会えないとか出かけられないとか、そういったストレスがあったわけですけれども、逆に言うとお家の中にいれば安全な感じがされたと思うんですね。ただ今度表に出ていきますと、まあ、人に会ったりとかショッピングに行ったりとか出かけたりすることはできますけれども、おそらくね、皆さんどこかにこれ大丈夫かなっていう気持ちが拭えないことがあるんじゃないかと思います。うん、でまたね、あのこの基準も人それぞれで、そういったものを全然気にしないで行かれる方と、やっぱりちょっと気になる方、それからかなり気にする方って、もうこれ取り方は人それぞれでね、どれがいいとか悪いとかいうものではないですけれども、まあこういった状況になると、あのコロナのこととか清潔さに非常に敏感な方っていうのが、自分がおかしいんじゃないかって思ったりする傾向があったりとか、逆に全く気にしない方が気にしてる方のこと、なんかあの人ちょっと気にしすぎよねなんて思ったりとか、まあ、そういった別のストレスが出てくると思います。
ストレスの兆候っていうのは何かすぐ分かる兆候ってありますかね。
そうですね、一番分かりやすいのはやっぱりあの体の調子じゃないでしょうか。あの体の調子っていうと、眠りがおかしくなってきたり、眠れなくなってきたりとか、眠りが浅くなってきたりとか、あとそれから逆に寝ても寝ても眠いっていうのがありますよね。その他は食欲ですよね。あのなんか食欲がないなとか、逆に食べても食べてもなんかあのまだまだ食欲がある、まあ、そんなこともあると思います。まあ、この体に出てくるストレスの調子っていうのは一番分かりやすいですが、まあ、もちろんその他にもね、あの気分の変調、塞ぎ込みがちだったりとか、なんか落ち込んでるとか、憂鬱とか、人に会うの億劫な感じがしたりとか、やる気がないとか、まあ、いつもと違う感じっていうのがストレスの兆候の一種ではないでしょうか。
それほっとくとどうなるんでしょうね。
ほっとくとストレスがどんどんどんどん積もってきますからね。あまりほっておくと鬱になったりとか、不安症がひどくなったりとか、まあ、そういう精神疾患に発展することもないとは言えないと思います。
なら早めに手を打った方がいいわけですね。
そうです。もうあのこういう気持ちの問題とか気分の問題っていうのは、あの風邪と一緒でね、見えないので、まあ、そのうち治るんじゃないかなって思いがちですけれども、精神疾患も風邪と同じですから、早め早めの手当てが大事なんです。風邪もね、あのちょっと風邪ひいたなって思った時に暖かくしてぐっすり寝れば翌日は治ってたりしますけれども、無理を重ねるとどんどんひどくなって熱が出たりとか、こじらせてなかなか治らなくなったりしますよね。まあ、それと同じで、なんかちょっとおかしいなと思った時にはきちんと、そのなんかおかしいという自分の心の声を聞いて、そしてね、あのちゃんとした対策を取っていくのが大切なことになると思います。
はい、具体的にどのような対策、もちろん症状によって違うと思いますけれども、 考えられますでしょうか。
そうですね、まあ、大きく分けて大体3つあると考えてるんですけれど、1つは生活のルーティンを守る、これがすごく大事なことです。特にその体に変調が出て眠りがおかしくなってきたり、それから引きこもりがちになってきたりすると生活のルーティンが壊れてきます。夜眠れないから朝寝坊したりとか、生活がガタガタになってくると体の調子もまたさらに良くなくなってきますから、きちんと生活を守って朝日を浴びて、まあ、そして3食きちんと食べて夜は早めに寝る、まあ、こういった生活を守っていくことがとても大事、まあ、それが一つ。二つ目は人との交流を大切にすることが挙げられます。やっぱりこの、ね、人に会えなかったり出かけられなかったりして、人と話すことがないとどうしてもね、うちにこもってしまいがちです。でそうやって引きこもっているとどんどんネガティブなことを考えたりして、どんどん気持ちが負のスパイラルに入りがちなので、それを気をつけたいですね。お友達と最近会えるようになりましたから、交流したり会いに行ったり、それからね、最近テレビ電話も盛んですから、まあ、そういったものでお友達、親戚、皆さんとつながっていくというのはとても大事なことだと思います。
そうですね、顔が見えますからね、ビデオだと。
そうですよね、やっぱり大事ですよね。表情っていうのはとても大事なコミュニケーションのツールですからね。あと最後に気を紛らわすということが大事です。やっぱりこのコロナというのは私たちが経験したことのない大きな出来事ということですし、ニュースでも毎日これ上がってきます。でもね、これに気を取られてばっかりいると、このことばっかり考えてしまって、そうするとまたどうしてもこのストレスのもとを考えて良くない方向に向かっていきますので、たまにはニュースを見ないという決断も必要だと思います。その他にね、なんかこのストレスのことばっかり考えちゃってるなぁなんていうのに気がついたら、気を紛らわすということがとっても大事で、まあ、気を紛らわすために皆さんね、ご自分の好きなこと、音楽を聴いたり好きな番組を見たりといったこと、趣味のことをされるとか、まあ、いろんなことがありますけれど、そうじゃなくても表にお散歩に出るだけでも気は紛れます。ただそのお散歩に出た時に何か心配事を考えながら歩くのではなくて、周りにあるものに一つ一つ注意を払って、ね、空の雲の形を見てみたり、公園の木を眺めてみたり、まあ、こういったことで気持ちを紛らわすことができると思います。お家にいるだけでも気持ちを紛らわすことをできるんですよ。例えば深呼吸っていうのはいいですね。呼吸をゆっくりしながら自分の体に息が入ってくるのを感じたり、ね、息を吐き出すと今度はお腹が引っ込んで空気が出てくるというのが分かりますから、まあ、こういった呼吸に集中して何分か過ごすと気持ちが落ち着くことがあります。
自分の体と文字通り対話するわけですね。
そうですね、はい。この体とか心との対話っていうのはすごく大事なことと私は思っていまして、私のカウンセリングもこういった心との対話をメインにして差し上げるようなカウンセリングしてるんですけれども、実はね、6月13日と14日の週末、土曜日と日曜日なんですけれども、心の整理術ということで、自分の心と対話をして自分の心を整理していくというオンラインのワークショップを計画しています。土曜日の午前中と日曜日の午後、90分の無料ワークショップを行いますので、よかったらご参加いただければと思います。
そうですね、いい機会ですね。
はい、やっぱりね、制限緩和が始まったんだけれども、 逆にこう学校が始まったりとかお店が始まったりとか皆さんごたごたして忙しい気持ちなんじゃないかなということで、この心の中にたくさんある忙しいもの、ストレスのかかるようなものを一つ一つ整理していくっていうのをみんなでやっていくワークショップをしようと思っています。
はい、最後にですね、日本人に特有のといいますか、日本人コミュニティでこれが多いんだというようなご相談ってありますかね。
日本人というか、移民でこちらに来ているということは家族が少ないわけですよね。自分の家族が日本にいたりとかということで、オーストラリアには家族が少ないですよね。ということで、もともとその家族が少ないところでさらにロックダウンで人と会う回数が減ってしまったので、ものすごく孤立された感が強かった方が多いかなと思います。で、その孤立された感というところから、いろんなことを考えてしまって、ネガティブに考えて、ちょっとうつ気味になったり不安症がひどくなったりという方の傾向があったかなとは思います。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。